高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。はい、今日はね、もうそろそろ秋ですねということで、
うん、
この秋のおすすめ店を、
うん、
全国つつうらうらちょっと調べてみましたので
、はい、結構最初の調べてくれてるみたいですが、
はい、はい、昨日が収録だと思っていて、
うん、
日にちをすっかり間違えていったかのです
、はい、昨日 iPhone の SMS に今日はもうダメなので寝ますとメッセージが入って
ユーパップのメッセージを入れたつもり
が何のことだろうと思ったらあれ今日収録だっけとちょっと焦ったんですがカレンダーを見直したところ、
うん、
次の日明日だよって思ってちょっと安心したような心配したようなちょっと複雑な半助です。はい、
ご迷惑をおかけしました。
びっくりしたよ、
ね、そう、あ、昨日だと思ってて、
うん、
なんかどっかでこうスルッとこう日にちが入れ替わっちゃったんですね。
あ、なるほどね。
昼間働いてる時はちゃんとその日だって認識してたんですけど。
あ、お休みだったの？
いや、お休みじゃなかったんです。昼間だから仕事があって、その時はちゃんとその日付を書いてたんですけど。
あ、昼間のうちはね、はいはいはい、
家に帰って今日はこれから収録だわと思った瞬間に 日付が自分の中で入れ替わってしまった
なるほど、そこそこ
うん、まあでもね、これからまたね、うん、シルバーウィークというのがね、今月はあったりしてね。
あ、そうだね。
うん。
そうかな。うん。
ねえ、なんか、全然関係、もちろん関係ないんですけど。
あ、そうなの？関係なしにお仕事？
通常休みで突っ走るわけなんですけど。
ああ、そうかそうか。
ね、このシルバーウィークどのようにお過ごしかなということでね。
うんうんうん、
まあ、これから紹介する展覧会行ってみるのも、おすすめしますということで紹介したいと思います、
うん、はい、
はい、
ということで先週は僕らが何を撮るか的な目標をお話しして、
はい、
まあ、その中にね、美術展なんかも見に行こうというところで先週の中でお伝えしようかと思っていたんですが、はい、結構いろいろあるぞということで、
そうですね、
今週に持ち越しましたので、
はい、
結構いろいろ数揃えてもらってますので、
そうですね、
はい、
で先週のね、ブログのちょっとその前に先週のブログで、
うん、
はい、ブログに、コメントをいただいたので、
はいはい、
それを紹介したいんですが続けてでよろしいでしょうか。はい、
はいはい
はい、それでですね、
はい、
コメントいただいたかもやんさん、
はい、ありがとうございます、
はい、大阪のかもやんさん、ありがとうございます、
はい
はい、でなんかね、キンキーリスナーが最近急増している。
ああ、そうか、
かもしれない
近畿関西
関西リスナーが非常に増えているかもしれない、
うん、
ので、で、ね、ちょうどね、
はい、はい、
で、かもやんさんね、うん、私が先週行きたいって言ってた竹田城に横取りに行かれるということで、うん、
はいはいはい、
思わずコメントいただいたということでね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本当ね、いろんなもの撮られてるみたいでね、
もうね、まさしくこの収録してる今日なんですが、
はい、
兵庫県の加藤、
お、加藤氏。
加藤氏か
の
播磨中央公園でレースがありまして、
ああ、そうなんですか。
ツイッターを見ているとどうも鴨屋さん撮りに行った模様、
すごい、おー、
かなりの数を撮られている
なんかね、素晴らしいですね、
はい、っていうことみたいですが、うん、なんかいろいろ撮られてるみたいで、はい、
それもね、ぜひね、また拝見したいですね、
はい、
はい、でね、最後にね、竹田城址の、ね、近くの国道沿いに、
うん、
御子畑選鉱所、御子畑って神のこの畑って書くんですけど、
はいはいはい、
御子畑選鉱所という巨大廃墟があります、
うん、
でスノーさんに非常におすすめいただいた写真をいただきました、
はい
はい、でね、この御子畑選鉱所なんですけど、うん、実は前に大谷町を紹介したときに、
はいはい、
私も帰りに寄っておりまして、
へ、あ、通ってる、
そう、通ってます、
通
りました、
はい、通ったんだ、
撮りました。あと前にもね、去年一昨年ぐらいには行ったんかな、
うんうん、
であの三子畑っていうところは、あの昔ですね、あの、うん、鉱山鉱石をこう産出してるとこだったんですよ、
はいはいはい、
それであのそこのね、あの出てきた鉱石をより分けるところが、まあ、三子畑ってとこにありまして、
うんうん、
でその国道沿いにですね、あの昔あの日本で初めて建てられただったかな、うん、あの鉄の橋ですとかね、重要な鉄の橋とか、
はいはい、
あとはなんかあの、あれはだ明けの弁になるんかな、三子畑、三子畑の先だったかな、うん、あの一円電車っていうのがあったり、
うん、何一円電車、
本当にあのその従業員さんが乗るためだけに、
はいはい、
一円で運行していたという、
へ
するんですよ。
ほうほう。
で、まあ明けの弁鉱山のね、うん、ずっと続いてるとこなんですけど、うん、でも昔は何千人っていう人たちがそこで働いてたらしいんですけど、うん、かなり多くなのにもね、関わらず、はい、
うん、
もう今はもう何十人ぐらいしか住んでないところがして、で、まあ、そこの先行所も廃墟になってるんですよね、
うんうんうんうん、
ですごいあの本当山を丘を山というかね、斜面をこうずっとこうあの線路がねこう上まで出て、
うん、
で横の方にそのより分けるこう多分建物があったんですよね、
はいはいはい、
今はちょっと基礎だけになってるんですけども、うん、あのそれがねすごいやっぱり素敵なんですよ。絶対スノーさんには本当に私もおすすめしたい。
そうなんだ。
スノーさんに運転手になってもらってぜひお連れしたいというか行ってもらいたいところなんですけど。
なるほどね。
ただね、今この三子畑っていうところが、
うんうんうん、
先日のね台風9号の被害をかなり受け取りまして、
はいはい、
でまあ、あのカムヤさんのね返信のコメントのところに、
うん、
あの田島情報特急というところでね、うん、紹介されているブログで紹介されている、
うん、
ここに出してますけど、
はいはい、
本当ねその先行所のあたりも流木がたくさん流れてきたり、うん、あと、うん、なんか車がどうしたら埋まっちゃったりとかね。うん。
すごいね、
で、
あと、屋根だけになっちゃってもんね、
う
ん。
そうそう。あとは、あの、家がね、やっぱり床上浸水などで、うん、もう、ボランティアの人が入って、毎日のように、こう、うん、後片付けをしてるっていう、今、ちょっとそういう状態なんですよね。
うん。
うん、まあ、だいぶ、復旧してきてはいると思うんですけど、
うん、うん。
だからね、また今度行くとき、それ、行くとき、時はねもうちょっと先になるかもしれないんですけど、
うんうん
うん、まあ、それまでにねちょっと募金とかもしたいなっていう、
あ、なるほど、ね、
もありますね、うん、
これ本当あれだね、佐用町がすごいニュースとかで
被害でしたけど、
ね、取り上げられてましたけど、ここもなんかすごいことになっちゃってますね、
はい、ここがね本当すごいところで、その国道もねあの、うん、最初のうちはもう崩落しちゃって、
うんうん、
あの陸の孤島になってたですよね、その台風のすぐ後ぐらいはね。
ああ、そうなんだ、
うん。で、やっと人が通れるか、車が通れるか、うんうん、言ってたみたいですけど。
うん。
うん、本当にね、いいところなんでね、
うん、
あのまた復旧してね、
うん、
さんともね、一緒に出かけられてる
なと思うんですけど。なるほどね。ああ、まあでも大変でしょうけど、ちょっと頑張ってほしいですね。まあ、人が少ない地域でこういうことがあると、復旧もなかなか大変だと思いますが。
まあ、あのまたね、
うん、
ぜひ行ってみたいところではありますね。
そうですね、まあ、良いところということなので、
またね、うん、はい、ブログのね、今回のブログの方にもちょっと写真を後で小畑で撮ったの載せとこうと思います、
うん、はい、そうですね、なんか何もできないですけど、こう、頑張ってほしいなという気がします。はい。はい、ということで、今週の本題、美術展をいくつかご紹介していきたいと思います。はい、鴨屋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、美術展、
はい、
ご紹介早速いきたいと思いますが、
はい、でですね、うん、今回まずは東京の方からと思って調べ始めたんですけど、うん、で先週ね2件ちょっとご紹介したんですけれど、
はいはい、
でその2件の他にも多分いっぱいあるだろうなと思ってこう、
うん、
そのスケジュールがね網羅されてるところでこう、うん、いろいろ調べてみたんですけど、
はいはい、
まあ、一応9月の終わりまでの展覧会が多いということ で、
うん、
でそれ以降はちょっとわからないので、
うんうん、
その間だとちょっといまいち私が見たいのはないかなというところが正直なところで、
まあ、いろいろやってはいるけど高野さんが見たいっていうのが、先週紹介した、はい、女性アーティストとその時代っていうのと、光松本陽子さん、
はい、
と野口里香さんか、
はい、
それぞれ資生堂ギャラリーと国立新美術館で開催されているこの2点が気になったけど、
はい、
まあ、他はもう一つっていう感じだった、まあ、これは一応この番組では高野さんがね気になる美術展をご紹介していきたいなというあれがありますので、じゃあ今回はこの先週の2点もう一度お聞きいただいて関東圏の方が、
はい、そうですね、
足を運んでいただければという感じで、はいはい、
それでですね、はい、この放送番組のね最初の頃に、うん、まあ、多分1回目だったと思う、1回目というかね一番最初に紹介したと思うんですけど、
うん、
ゴーギャン展ね、名古屋で、
はいはい、
ゴーギャン展がただいま、うんうん、東京のね国立近代美術館で開催されております、
うん、おこっち来てたんですね、
はい、
はい、
これが、9月23日までということでね、
うん、おもうちょっとありますね、
はい、
あ、じゃあそのシルバーウィークでしたっけ、
シルバーウィークいっぱいまでということでしょうね
っていうことなんですね、
うんうん、
なるほど、はい、
でまあ、これもねぜひ見に行ける方は行っていただきたいんですが、まあ、かなりの混雑を覚悟して行っていただきたい、はい、
おそうなんだ、やっぱ混んでそう、
はい、で今日なんかもこれね収録してる時なんですけど、
うん、
日曜美術館とかで特集されたりもしておりますので、
はいはいはい、そうすると結構、
はい、結構ねまたこうドドッと増えるんですよね、
なるほどね、
うんうん、
はい、
でまあホームページのサイトの方見てもらうと混雑状況というのが一番最初に出ておりますので、
あ、そうなんだ、見れるんだ、
チケット購入の待ち時間からですね、
お
会場入場の待ち時間、
はいはいはい、
あと東京駅から無料バスが出てるそうなんですけど、
うんうん、
それの待ち時間が何分ですというのが書いてありまして、うん、
へ
え、まあ、それもぜひ参考に、
そうですね、あ、これはでもいいですね、
いいですね、
もう設定そうな、
うん、見た瞬間に諦めてしまいます、
あ、そっか、
感がしますけど、まあ、それに果敢に挑んで皆さんお出かけくださいっていう感じ
で、まあ、でも今日行くって決めたらこう見てって時間が早そうな感じのところで行って他の用地を調整するとかいうことはできるかもしれないですね、はい、
ですね、はい、でこれねぜひまた、行ってみてください、
はい、
でね、もう関東、東京がないということは、次はやっぱり、
うん、
最近増えてきました、
はい、
関西リスナーの皆さんにおすすめしたいのね、
奈良の、ヘナチョコライダーさんに京都、うん、京都じゃないのか、
滋賀じゃなく
滋賀なんですかね、琵琶湖周辺、
うんうん、
ミリアクーニャさんに、
うん、
今回大阪のカモヤンさん、
はい、
関西の人ばっかりですよね
本当ですね、
はい、
うん、まあね、
はい、関西初の番組なんで、
あ、そうですね、はい、一応そうなっておりますんで、
はい、
で関西の方はねまた、うん、見つけてみまして、で、まあ、私がねぜひぜひ行きたいなというのですので、
うん、
これもねまたちょっと二件ばかしありまして、
うん、
でまず一つがですね、ウィリアム・ケントリッジさんという方の、
はい、
歩きながら歴史を考える、そしてドロビングは動き始めたという展覧会が、
うん、はい、
京都国立近代美術館で開催されました、
うん、
されております、
されているんです、
はいはい
はい、
で、それでですね、先々週だったかな、ミリアクーニャさんがね、
うん、
言ってた、多分京都市美術館は京都市美術館だったと思うんですけど、
うん、
その向かい側にあります。
あ、そばなんだ。
はい、
はい、
それで、これは近代美術館なんですけども、
うん、
で、このウィリアム・ケントリッチさんって方はですね、
うん、
南アフリカの作家さんで、
うん、ほう、
で、アニメーションなんですよね。
へ
え。動くドローイングということで、
はい、
で、サイト見てもらうと分かりますけど、ご自分で描かれたね、
うん、
こう絵 でこれが動くという。
へ
え。それが、ね、かというと、このドローイングをね、いろいろやりながらこう描き直すわけですね、うん、それを、うんうん、なんとその変化を一コマごとに撮影しているという。で、だから、まあ、多分、まあ、私も推測でしかないんですけど、
うん、
どっとそのね、ケントリッチさんがどういうふうにこの絵を完成させたいとかですね、
うんうんうん、
そのドローイングを描きながらどんなことを考えたっていうのも、
うんうん、
その一コマ一コマの流れで見られるわけですね。
なるほどね。へ
え。それで、まあ、木炭とかね、そういったモノクロームが多いようですけども、
うん、
で、南アフリカということはですね、
うん、
今もまあ多分あるとは思うんですけど、アパルトヘイトですね、
うんうん、
それがかなり影響をこのケントリさんの作品にもね、
うん、
与えておりまして、
うん、
その影響を受けた作品がたくさん出ているということでね。
なるほどね。
で、まあね、ビゲンダービーツっていうとね、本当ハイテクを使ってとかですね、
うん、
そんなの連想させるかと思うんですけども、
うんうん、
この方はもう一コマ一コマ絵を描きながら、
うん、
見ながらという、割とこうアナログというか、
うんうん、
石器時代の映画制作という、ご自分おっしゃってるそうなんですけど。
なるほど。うん、ね、まあ、今アニメーションって言ったらね、
すごいですもんね、やっぱり。
まあ、セル側は当然としても CG とかね、
うん、
そういうイメージがありますわ。
はいはい。
うん、こういうなんか力強い感じの木炭とかで描かれたもので、
うん、
動いていくアニメーションっていうのはまたちょっと新鮮かもしれないですね。
新鮮かもしれないですね。で、まあ、そのね、絵が訴えかけてるもん、アパルトヘイトっていうことはかなり重たいものもあるのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
で、ね、南アフリカとかって、まあ、アパルトヘイトってすごいね、80年代から私たち聞いてて、
うん、
それがどんどんこう開かれた方に向かってるみたいに聞けますけども、うん、本当のとこはどうなのかなとかね。
ああ、そうですね、
うん。そういうのもどんどん感じられるんじゃないかなと。
うん、
はい。で、まあ、このケントリッチさんとね、
うん、
京都のその国立近代美術館が3年かけてこう作り上げている美術展だそうです。
へえ。
やり取り3年ぐらいしながら、なんかいろんなワークショップもいろいろあったようでね。
あ、そうなんだ。うん、
今までもね、その去年とかですね、
うんうん、
だからすごいそういう作り込み方もすごいんではないかなという。
なるほど。
期待を込めながら、
うん、
今回ねちょっとおすすめ点ということで、
はい、
気になりますね。はい。
なるほどね。そうか、これはなんか、うん、重厚な作品が見れそうな感じですね。
そうですね。はい。もう本当ドローイングってね、ドローイングはスケッチとかね、
うん、
デッサンとかそういうことから、
うん、
手で描くっていうことですけども、
うんうん、
でそれに対して本当のね、油絵とか、
うん、
背中に出すような絵はタブローとかって言うんですけども、
うん、
このドローイングがねすごいやっぱりいい作家さんって魅力的なんですよね。
ああ、なるほどね。
そのタブローを描く人でもこういうドローイングで見せちゃってる人でも、
うん、
うん、すごくやっぱ魅力的だし、その一つ一つのね過程が見られるっていうことはまた本当。
ああ、そかそか、うん、アニメーションになってくるのはその都度ってことなんですね。
その思考のやり取り ね、画面とのやり取りっていうのが本当見えるっていうのはね、
うんうんうん、
大変気になってるところでありますね。
なるほど、
うんうんうん、だからこれをね、はい、またぜひ、
うん、
関西の方見に行ってみてください。
はい、これが9月4日から始まって10月18日まで、
はい、そうですね、
ということでやっているようです。
はい、
はい、あれ、これ東京国立近代美術館も名前が主催に上がってるけど、
そうですね、あの巡回展になってるようで、
うん、
巡回先がですね、来年の7月から2月にかけて、うん、東京国立近代美術館ですね、
うん、ああ来年こっちに来るってこと
か、はい、まあ、来るということで、
へ
え、あと広島市の現代美術館にも3月から来年のゴールデンウィークまでに来るという巡回展になっておりますね、
うん、なるほどね、
はい、
ああ、まあ、あ一番下に書いてあるんだ、
え、
はいはいはい、
もしそちらの方が都合がいい方はそちらでも覚えておいて見に行かれるといいかと思います、
うんうん、はい、
で、はい、では次のにねちょっと移りますね、
うん、はい、
次のは、あ、これはですね、あのこれは逆にこの間まで東京でやってたと思うんですけど、だまし絵、
はいはい
はい、アルチンボルドからマグリット・ダリ・エッシャーへというタイトルでいきます、うん、これまた兵庫県立美術館ですね、
はいはいはい、
はい、これでダマシエっていうね、
うん、
このサイト見てもらうと分かるんですけど、
うん、
男性の顔がなんと野菜とか、
はいはいはい、
花とか、
うん、
そういったものでできちゃってるこう絵がですね、
はい、
こうタイトルになってるわけなんですけど、
うんうん、
はい、
これなんかの美術の教科書とかにも出てたような気がする、
も出てるもんじゃないかなと思うんですよね、
うん
うんうん、結構有名なんじゃないかなと、うん
うん、
もうこの組み合わせがすごい面白いですよね、やっぱりなんとってもね、うんうんうん、で一つ一つね、本当あの果物とかそういうものでしかないんだけど、
うん、
合わさってね人間の形になってるっていうね、またおさまあるし、
うんうん、
はい、でまあね、割合こういう、ね、西洋美術だとこの見る人の錯覚を、
うん、
っていうかね、見る人を騙すような絵がたくさん、
はいはい、
結構あるわけなんですよね、
うんうん
うん、でこういうアルチンボルドこの、うん、野菜とかの、ね、顔をした男性の絵が、
うん、
この、顔でもあるし、
うん、
野菜とかそういったものでもあるしっていうダブルイメージっていうんですけど、
うんうんうん、
の、やっぱり名作ということでね、
うん、
はい、であとは、まあ、これもね一応日曜美術館でやってたんですけども、
うん、
私なんかちょっとそれ見たんですけども、
はい、
斜めから見るとね、
うん、
正しい絵が浮かび上がるっていう、割とこう、はいはいはい、サッカー場でよく最近は見かけるようになったりしますけど、
どこで、
サッカー場であるじゃないですか、ゴールのところに、
ああ
斜めにしか書いてないんだけど、こうどういうんでしょう、テレビ見る人からはちゃんとまっすぐ見える、
あ、なるほどね、はいはいはい、
あの感じのね、またそれとは全然違うと思うんですけど、それですね、はい、あと本当にねすごいリアリズムで、
うん、
スーパーリアリズムで描いて、
うん、
そんなが本当にあるんじゃないかっていう、
うん、
これトロンプルイユって言うんですけどね、
うん、
手法っていうね、
うーん、
本当にそこ手につかめるんじゃないかとかね、
うんうんうん、
そういう作品もたくさん出てるみたいですね、
へ
ー、そういうどういうんでしょう、トリックとかね、徳島にね大塚美術館っていうのが、大塚国際美術館とかね、そういうのもありますけど、
は
い、
うん、
まあ、それのそういう元々ですね、元々の作品がたくさん見られるかもしれないということでね、
うん、
はい、あとはマグリットとかダリとかね、
あ、ダリ、
エッシャー、
はいはいはい、
エッシャーさんもそういったトリック、うん、見た目のトリックでこう楽しませてくれる作品がたくさんあるんですけども、
うんうんうん、
それがね100点以上もあるという、
あ、そんなにいっぱい出るんだ、
うんうんうん、
へー、
これはやっぱりもう騙し絵に騙し騙されという
なるほどね、うん、あ、
もう出てくる頃には
うん、うん、
本当の絵はどれかしらということになる
かもしれないですけどね、なるほどね。
これもねぜひおすすめの展覧会ですね。
やっぱエッシャーが見たいかな。
そうですね、エッシャーもいいと思いますね。エッシャーは私東京行ってね最初で見たのが確かエッシャーだったんですよね。
ああそうなんだ、
うん、西部の美術館でね見たんですけど、
ほ
う、
なるほどね。
はい、そういう日本のもね出ますんでね、日本品も出ます、
うん、あそうなんだ、はい、
でこれをねまた、うん、ぜひぜひ、
うん、
楽しい展覧会だと思いますんで。
おお、あ本当だ、名前、本庄直樹さんとか出てるよ。
そうですね、
本庄さんってあのミニチュア撮る人じゃなかったっけ。
あそうかもしれません、それも見れるということですね。そうそう、
あなるほどね、
うん、
はい、
ぜひぜひこれも
これが、もう始まっていて8月26日から11月3日
そうですね、結構長い間やってます、
そうですね、まだちょっと期間があるので、
はい、
お時間がある方は足を運んでみてはいかがでしょうかと、
はい、前のね前にご紹介したあの、はい、常設展もねぜひ一緒にその時は見てください、
うん、あはいはいはい、なんだっけ、触って感じるとかいう展示のやつですね、
それもね、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、で、で関西と来れば、
うん、
次は東海だっていう
ちょっと戻るんですね
戻っちゃうんですね、
はい、
あらちょっと通り過ぎてたなということで、
はい、
東海にもねちょっとどういうのがあるか見てみたらですね、うん、で最近半助さんがね結構気になってる、うん、あの慣れ吉友さん、
あ、はいはいはい、
関係ある展覧会があったので、ねうん、一つ紹介しますけど、
うん、はい、
はい、これはですね、
うん、
放課後の原っぱ、
はい
はい、これ津田さんちもかな、ちょっといまいち読み方が、
あ
津田さんとお読みするんだと思うんですけど、
はい、ちょっとかな、
はい、
はい、
ごめんなさい、ちょっとあれなんですけど、
うん、
この方ね、あの芸大の先生なんですね。
あそうなんだ、
うん、
はい、
それであのでその教え子さんが、
うん、
はい、奈良義智さんですとかね、うん、有名な作家がたくさんいるということで、
うん、
であのそのこの先生の教え子たちがねその後どのように、うん、発展してたかとかね、
うんうんうん、
そういうことが見れると思いますんで。
なるほど、ですね、
筆田信也さんですね、失礼しました。
と、じゃあ教え子さんたちの作品も合わせてっていう感じなんですね。
そうですね、
はい、その中に奈良さんが入っていると、
はい、いうことですね、はい、でまあ値段、うん、はい、大学入ってね、
うん、
まあ、1、2年とかはみんなでやったりして3、4年から分かれるとか、最初からこうこの先生についてやるとかいろんな学校があるんですけど、
うん、
やっぱりそのね先生の影響っていうのは多分にやっぱり皆さん受けると思うんでね、
うんうん
うん、そういう面白さも見てるとねあるんじゃないかなと思いますけど。
あー、なるほどね、うん、これ番組で話をしたんでしたっけ、奈良さん。
奈良さんの話したんでしたっけ。いや、してないのかな、あったと思うんですけどね。
まあ、自転車というか、まあ、ツールを見てる方はご存知かと思いますが、ツールドフランスでランス・アームストロングというなんか、
はいはい、
なんかものすげえ強い人が、乗っていた、自転車にこの奈良さんが絵を描いていたということで、まあ、個人で走るあのステージでこの奈良さんの自転車が使われて、まあ、ホイールの部分とかフレームの部分に奈良さんのイラストが入ってて、中継のサッシャさんが
はい、
しきりに奈良さんの名前を
連呼されてましたか
紹介されてましたので、
はい、
でその時にね分かんなくて、
うん、
あのもうでそのランスが走る前からそのサッシャさんが 奈良さんの絵が描いてあるんですよっていうような話をされてたんですけど、
うん、
まあ、日本人の作家さんが描いたんだっていうぐらいにしか思っていなかったんですが、
うん、はい、
実際ランスの番になりてこう大写しになった時にうわこの人見たことあると思って、
うん、
この人で奈良さんを見たことあるわけじゃなくて、うん、奈良さんの作品をですね、
うん、見たことある、
横浜の美術館で、はい、一度見たことがあったので、もうこの人だったんだっていうね、
うん、
そういった今年のツールでありまして、
はい、
まあ、その奈良さんの作品も見れるということで、
はい、
はい、
でまあね、あの昔旧作から 新作ですね、
うん、
なんかあのこの筆田先生ですね、
うん、
筆田先生のあの筆田先生像を皆さんが書いたものが発表されたりとかですね。
へ
え。先生をね、本当皆さん慕う、うん、慕ってる先生ということで、
うん、
ね、それあったかい展覧会なのではないかなと、
なるほど、
思います。はい。
はい。これでも面白いですね。先生と教え子たちで。
はい。
教え子たちから見た先生みたいな作品があるっていうのは、
あるでしょうしね、
それは面白いかもしれないですね、うん、
はい
はい、
ぜひねこれもまた名古屋の方の方は夜見てみてください。
はい、はい、愛知県美術館で、
はい、
8月28日から10月25日まで、これもまだ少しやりますが、はい、
もうちょっとありますね、
はい、はい、行ける時に行った方が、あ、終わっちゃってたということがないので、
普通になっちゃうんでね、
はい
はい、
時間がある方はぜひ足を運んでみてください。
はい、
はい、
で、まあ、あの続きましてですね、うん、東海、関西とくれば、
うん、
やっぱ四国は四国はもちろん外せないでしょうということでね
どういう流れなのかまた分かりませんが、
はい、いや、まあ、四国は私も住んでおりましたんで、ぜひぜひ外せないというところで、
はい、
はい、でこれがですね、うん、ダブルファンタジー韓国現代美術展というのがですね、
うん、
丸亀市猪熊源一郎現代美術館でただいま開催中ですね。
はい、
はい、
これか、はい、
で、あのこの、ま、割合ね、あの私香川で住んでた時ここが一番近い美術館でしたので、
うんうんうん、
高松の次は、丸亀ということで、うん、もう本当丸亀の美術館、この美術館たくさん行きまして、
へ
ー、もういろんな方の見たんですけど、
うん、
そこでねまた気になる展示があるという、やっているということでね、
うん、
でこの韓国現代美術展で、うん、まあ、あの本当日本でね知れ渡ってる人どれぐらいいるかわからないんですけど、
うんうん、
あのただねこの出してる方が70年代80年代の生まれの作家がたくさん出してるんですね。
へ
え。で日本で初めての人もあるし、
うん、
国外で初めてっていう方もいらっしゃるそうですね。
はいはい
はい。はい、で、まあ、絵から、彫刻から、写真から、
うん、
ビデオ、インスタレーション、本当いろんな、メディアを使った作品が集まってて、
うんうんうん、
で、まあ、韓国美術って言ったらこんなもんかなっていうのが、でも今はどうなのっていうところがね、
うんうん、
見れるんではないかという。
なるほど。
はい。15人の方がね、出されてる。結構、名前見る限り、女性の方もね、半分ぐらいいらっしゃいそうですね、これね。
あ、そうなの、
うん、なんか、そう、出品作家の方、名前見るとね、結構女の方の名前が多いんじゃないかなっていう。
へぇ、いや、僕わかんないや、この、韓国の方の。
うん、
女性名とか男性名ってなんとなくわかるの？
なんとなくですね。
へえ、そうなんだ。はい。
うん、で、まあ、このね、うん、あの、なかなかね、こう、メジャーになってからはね、もちろん前にも紹介したように、
うん、
メジャーになってから来るっていうのももちろんありだと思うんですけど、
うん
うん、こういうね、若い時からね、
うん、
見といて、
うん、
で、あの活躍をねじっくり見ていくのもまた楽しみの一つだと思って、
追いかけていくみたいな、
はいはい、
はいはい、
それもありかなと思うんで、またこういうのにパッと行ってみて、こう自分が気に入った方をね、
うん、
名前を覚えておくっていうのも、
うん、
まあ、ギャラリーとかでね見るときはそうだと思うんですけど、
うん、
あの楽しみの一つなんではないかなと思いますね。
なるほどね、
はい、 で、あの、この丸亀源一郎、丸亀のね、猪熊源一郎の家田美術館自体もすごい楽しめる美術館でして。
うん、あ、そうなんだ。
で、常設ではね、あの、猪熊先生の作品がたくさん見られますし、
うん、
あ、なんかね、アトリエにあったこう小さいものたちっていうのがね、またすごい楽しいんですよね。
へー、うん、小さいものたち、
小さいものたち、あの、なんかね、うん、おもちゃっぽいものをたくさん作ってらっしゃるんですよね。
へ
ー、他のおもちゃ箱っていう、なんかこうアトリエでね、こう、うん、モチーフになったりとか、あの、してたのかな。なんかそういう猪熊先生の絵に出てきそうな、
うん、
オブジェがですね、
うん、
また、あの、絵とともに飾られてたりするんですよね。
へぇ、
それはね、また、ほんと、何回行っても楽しめるっていうか。
そうなんだ。
うん。大体企画展の新しいのが出たら行ってたんですけど、
うんうん、
またその猪熊源一郎のね、
うん、
そう、オブジェもまた楽しめるという。
へ
ぇ、でね、あの、入ったところにね、あるオブジェ、うん、オブジェがある、とあるオブジェがあるんですけど、
うんうん、
またすごい、あの、ドラマがあったりするんでね。
へぇ、
またそれも楽しみに。
はい、
ぜひ、香川もね、あの、うん、高速が安いですし、もちろん、うどんもないということで。
あ、そっかそっか、うどんね。
いただきたいですね。
はい。
はい、
そっか。これは美術常設展もおすすめと。
かなりおすすめしますね。
なるほどね。
はい。
はい、まあ、これなんかいろいろ15人の方の作品ということもあるし、ジャンルもいろいろなので、
はい、
幅広い作品が見れるんじゃないかなという感じですね。
はい、
はい、
ぜひぜひ、見てみてください。
あ、そのうどんもなんか出てくるの、これ。
いや、これがね、もうちょっと終わっちゃってるんですけど。
あ、本当だ。
4月
12日だったんだね。
そう、4月12日になんとうどんパーティーまで開かれたという。
そうなんだ。
これが、多分半夏生の日だったのかな。半夏生の日にはうどんを振る舞えっていう風習がですね、香川にありまして。
そうなんだ。半夏生ってどういう字か、これ。
半夏生、半分の夏の生きるって書いて、半夏生って言うんですけど、
うん、
あの、ね、もともとは農家のね、こう、うん、暦の上の、そういう暦の、その、うん、行事だったんですけど、
うんうん、
せっかく香川ではですね、
うん、
うどんをもてなす日になっておりまして。
あ、そうなんだ。
まあ、それちゃんとして由来があると思うんですけどね。
はいはいはい。
で、もう本当、市内でも振る舞われるし、
うん、
多分この日は、10人中半夏生じゃないかなと思うんですけど。
それは何、観光客とかに振る舞ってくれるの？
そうです。
あの、
市内でやる分は、
うん、
あの、三越なんですけど、三越の前でこう、うん、2000とか3000とかですね、
へ
ー、すごいうどんが振る舞われるんですよ。
そうなんだ、
うんうん、
へ
ー。私も住んでる時毎年行こうと思ってて、本当あれだ毎年逃してたわけなんですけど。
あ、そうなんだ。
うん、でもそういうね、いろんな習わしもありますし、うん、
はい、
韓国の人もきっと美味しがったんではないかと思いますけど。はい。
はい、いや、これ、タイトルに出てる写真がちょっと見てみたいな、実物が。
そうですね、これね。
面白い不思議な写真が出てるんで、サイトの方も一度ご覧いただければと。
はいはい、結構なんか韓国ってね、坂が多かったり、ソウルってね、するみたいですね。
そうなんだ。
うん、坂がね、うん、坂でこう、あとこう、レンガのね、こう、うん、家、城壁っていうか、家の、うん、石垣がわーっと並んでるっていうとこ多いみたいですね。
へえ、そうなんだね。
でもこれまた騙し絵的というかね。
うん、で、なんかさっき紹介したのと、
うん、
なんかリアル版みたいな感じで、
そうそうそう、
ちょっと不思議な。
うん、まあ決して綺麗なところ、綺麗っていうかね、綺麗なところも綺麗じゃないところもあると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかね、すごい街が好きな感じっていうかね、
うんうん、
街が好きというか、犬もたくさんいますね、これね。
あ、本当だね。
うん、 ね、その写真の実物も、ね、見てみたいです ね、
そうですね、これどんな風になってるのか見 て、はい、見てみたいですが、
はい
はい、ということで、四国の、丸亀市、
丸亀市、はいはい、猪熊源一郎現代美術館ですね。
で7月12日か10月12日までと、
はい、
これは会期中無休なんですね。
そうですね、はい、ぜひぜひ、ま、皆さんお出かけください。
はい、
はい、でまあ四国に行ったらやっぱり九州も見とかなきゃっていう感じ。
はい、
でまあ九州の場合はね、
うん、
あの前々回だったかな、あの宮本さんのね炭開きイベントをしてた宮本さんが参加されてる、
うん、
宮本さんのグループが参加されてる福岡アジア美術トリエンナーレは今福岡アジア美術館で開催中ということでね、
はい、開催されてるんだ。
9月5日からということでもう開催始まったばっかりという感じですけどね、うんうん、
なるほど、はい、
はい、でまあこれもねまたアジアの美術なかなか本当ね見る機会ないと思うんですけど、
うんうん、
なかなか紹介されないかと思うんですけど、
うん、
これはね本当あのいろんな作家さんが、
うん、
出ているということで、
うん、
ぜひぜひ見ていただきたいですね。
うん、
はい、でまああの日本の作家さんもいますし、宮本さんの参加されているアハですね、
うん、
そこありますし、
うん、
展示だけじゃなくてね交流プログラムって言ってね、
うん、
あのイベント形式でね、
うん、
あの作家と一緒にこうやるとかですね、
うんうん、
あと市民と一緒に共同制作っていう作品もたくさんあるようですね、
うん、これなんか盛りだくさんな感じ。
そうですね、でアーティストが実際福岡に滞在して作ってるっていう作品が多いですね、
うんうん、
はい、
へ
え。本当にね福岡にね福岡から得たものも作品にどんどん入ってるようですんで、
うんうんうん、
これがまたね楽しみなんではない。その様子もねブログに随時アップされてますんで、
うん、
これ本当ブログだけ見ててもかなり結構楽しめるようですね、うん、制作途中が分かったりとかね、
うんうんうん、
形でやってるんだなっていうのが
うーん
ありますって見てみてください。
あ本当だ、
はい
はい、あこれも面白いかもしれないですね。こういうのを見て
行ったらね
実際に足運んだら面白いかもしれないですね。
でアーティストもいるっていうことはね、しかしたら話す機会もあるかもっていうことで、
うんうんうん、
ブログ見てましたよっていうのもねまた話題になるかと思いますしね、
はいはい、なるほどね、
うんうん
うん、
でね本当いろんな国から本当にいろんな国から出てるよく住んでね、
うんうん、
日本ではねなかなか紹介されない国の他のものもいっぱいあるでしょう、
うんうん、
と思いますんで、はい、ぜひぜひ、はい、
はい、ということで、今回いくつだ、まあ、ゴーギャン展も入れると1、2、3、4、5、6、6点、
はい、
美術展ご紹介をいたしました。
はい、
まあ、それぞれ近い地域でね、足が運べそうなところがあればご興味があれば一度
はい、
なっていただければというところで、
は
い、
でまたね見ましてこう思いましたっていうのもねメールやコメントでいただけたらね、
うん、そうですね、いろんな人の意見を聞けると、
はい、
でなんかそういったなんか見に行った方の感想とかもね、聞いてて面白いので、
はい、
ぜひ足を運んだ方はご連絡いただければという感じです。はい、まあ先週の秋の目標からいくと高野さんはここの中で行けそうなのってあるんですか？
なんかこの関西のはね、
うん、
行きたいんですよね。関西で紹介し、うん、関西編として紹介したのはぜひ行きたいので、
うんうん、
で今ねその調整どっちにしようかってこう日々悩んでるわけ
な
んで。
ああなるほどね。
この騙し絵までは行けるか分かんないんですけど、
うんうん、
この京都のねウィリアム・ケントリッチさんの、
はいはいはい、
ちょっと行きたいと思ってるので、
なるほど、
また分刻みのスケジュールになりそうで
そうなんだ。
あとはちょっと日帰りになっちゃいそうなんでね、かなり分刻みまたね。
ああ、日帰りなんだ。
日帰りの予定なんでね、予定にはしてるんですけどね、うんうん、盛りだくさんなあまりこう、はみ出そうという、
そっか。
感じもしてますけど、はい。
あ、もうすでに、イベントというか、こう、ピックアップされてる用事は入ってきてるのも、はい、
そうですね、うん、それもありますし。
なるほど。
まあ、自分の中でまたね、ヨドバシには今度は5時間はいないつもりなんですけど。
日帰りなのにヨドバシ5時間いたら、
それはもう無茶で、そのまま帰りますから、それじゃね。
うん。
うん、
なるほど。
ユタワヤとか行きたいんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
うん、
そうするとちょっと離れてるんでどうしようとかですね。
ああ、なるほどね。そっか。まあ。僕もそうだな、先週紹介してもらった2つどっちか行ければなっていう感じがするのと、
はい、
このやっぱこのウィリアム・ケントリッチさんのやつ、
うん、またね東京の分がね、うん、来年になりますけどね、
こっち来た時にもちょっと見てみたいなっていう感じはしますね、はい、
はい
はい、ということで、秋の目標プラスアルファ編みたいな感じで、
ね、はい、
美術展ご紹介いたしました、
はい、
またね、中間広告の時に何か見れているものがあればご紹介できればと思っております。
はい、
はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、そうですね、まあ、うん、でもね今も またね全然、あ、でもなんかちょっと暑さがまた戻ってきた感じしますよね、気温がね、秋になりつつあってね、
うん、
先週なんかあの、銀杏とか紹介したと思うんですけど、
あ、そうだ、僕銀杏写真撮ったのを送ってなかったか、
あ、撮りました、
うん、ね、やっぱりね緑っぽかったからで、
最近またさらに色づいてたりですね、
あ、そうなんだ、
うん、
じゃあ比較でアップしておいてください、送ります、
はい、はい、よろしくお願いします、
はい、
はい、高野でした、
はい、ではまた来週。